日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は石井和則さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの石井和則です。よろしくお願いします。
さあ、もう残暑お見舞い申し上げますの時期になりましたね。先週ご登場されました藤田さんはハワイで夏休みを過ごしたとおっしゃってましたけれど、はい、石井さんはもう夏休みはお取りになったんですか？
いや、残念ながらまだなんですね。ちょっとなんだかんだとまだまだ仕事が立て込んじゃってましてですね、まだまだというか、まあ、いつ取れるんだろうな、一体と、まあ、そんなような状況ではあるんですけれども、
夏休み取れるといいですね。
そうですね。ちなみに曽根さんは夏休みは、は
い、私もまだなんですよ。これから取るんですけれども、まあ今年も普段はねパソコンに囲まれた生活をしていますので、そういった機械に囲まれない自然に囲まれた場所に行きたいなと思っていて、木ですとか葉っぱ、土の香りを楽しんだりとか、星空を見上げたりとか、そういうことをしたいなって思ってます。
あ、なるほど、いいですね。はい、まあ、やはりきちんと休んで英気を養いたいと、まあ、いうところですね。
そうです、
ね。でも休暇中にですね、日経ベリタスを読むというのもオツですよ。
そうですね、今回はそうきましたか。ではここで夏のベリソネのご紹介ですね。
はい、例えば前回はなんか風鈴の音で涼しくご紹介いただいたというところですので、
はい、
今回はこの松岡修造さんみたいな熱い告知をお願いします。
何をまた言い出すんですか、石井さん。松岡修造さんですか、熱い告知ですか。
そうです。
なんか石井さんができそうな気もしてきたんですけれど、
い
や、私松岡さんの本気になれば全てが変わるっていう本を読んだことがあって、
はい、
感銘を受けて励まされたという気持ちが強いんですけれどもね。彼のようにできるか自信はないですけれども、
いや
熱い気持ちを込めて、
大丈夫、できる。
あなたもできるじゃん。やってみたいと思います。ちょっとアイテム用意します。
これは一体何が出てきたんでしょうか。
やっぱり松岡さんというと鉢巻きかなと思って。でも私は一応ねじってやってみたいと思います。この夏のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんにご契約期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけます。まず半年、ご契約の場合はよくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年、ご契約の場合はこのよくわかる相続に加えて、なんだと思う、言ってみろ。
なんでしょうか。
ダメだ、日経業界地図2015年度版の特装版だ。これをプレゼントする。さらに2年ご契約の場合はもう1冊、資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして全部で3冊お届けするんだ。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なお、この特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。夏のベリソネで検索してください。君ならできる、本気でやってみろ。あなたのお申し込みお待ちしています。
あっきり取られました。
喉乾きました。
すごいですね。
日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。 それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を石井さんにご紹介いただきます。今週はだから今分散投資、米利上げ、中国減速、変わる潮目というテーマなんですが、こちらはどういった記事になってるんですか？
はい、まず先週の相場を振り返ってみたいんですけれども、はい、中国がですね、突然元の切り下げを発表しました、はい、でこれを発端としまして日本をはじめ世界の株価やそれから通貨の市場がですね大きく揺さぶられましたね、はい、特に11日にはですね日経平均株価一時はこう年初来高値を上回る水準をつけたということだったんですけども ねこと思えば今度は一気に売られて結局下落で引けるとまあ、いう感じでですね荒れる相場展開になりました。
はい、とんでもない展開で本当に振り回されました。私も
そう、はい、いやそれでね、はい、この原油相場もね一時はこう6年5ヶ月ぶりの安値となったりしてですね、はい、この世界の、市場にですね、大きく、波及しましたですね、
はい、
でこの、まだまだこの緊張の残暑という感じなんでしょうかね、
はい、
先行きを見てみましてもですねアメリカの利上げというものも控えてますし、それから中国の景気減速の影響はまだまだ読み切れないという部分があります、
はい、
では投資家としてはですね、どういうふうに行動したらよいのかということなんですけれども、リスク回避の有効な手段とされているのが株式とかですね、債券など、複数の資産に分散して運用する分散投資なんですね、
はいはい、
まだですね荒れる展開が予想される相場ということもありますので、はい、ここで分散投資のあり方について考えるとしたら、はい、まさに今であろうと、時代に合った資産配分というものを改めて考えてみようというのが記事の趣旨です。
なるほど、そうだったんですね。この分散投資は株式や債券、国内と国外などに投資先を分散していくということですよね、
はい、
前から言われてきたことではありますけれども、はい、ここに来て新たな潮流があるんですか？
はい、まずですね紙面ではですね1ページ開いていただいて2ページ目にですね大きな相関図というものを載せております、
はい、
詳しくはこれをご覧いただきたいと思うんですけれども、ここ数年でですね株とか債券とかそれぞれの資産ごとの値動きの関連性にやや変化が出てきているんです、
はい、
リーマンショック前まではその国内債券と国内株式、先進国株式などの間に一方が上がれば一方が下がるという関係がありました、
はい、
つまりこれらを合わせて購入しておけばどちらかが下げた場合でも損失を抑える効果があったわけです、
はい、
でこれが分散投資の効果とも言われてるんですね、
はい、
でところが実はリーマン後はその関係が薄れているということが言われてるんですね、金融緩和の効果などもあって急速に円安が進んだということも一因だって言われてるんですけれども、投資家がですねリスク先行を強めれば世界中のさまざまな資産を一斉に買い、でリスク回避的になれば一斉に売るというようになってきました。で先日も現切り下げのショックで円安と株安が同時に進むっていう現象が起きたんですね、
はい、
つまり資産を分散したつもりでも、下がる時は同時に下がってしまうということがあるということなんですね、経済だけでなく投資活動もグローバル化が進んできたためという解説もあります。でこうなってきますとこれまでのように単純に株と債券に分散すればよいということも言い切れなくなってくるということがあります。ただこうした姿っていうのはですね、いわば金融緩和がもたらした姿と見ることもできまして、今後アメリカの利上げなど緩和政策が出口に向かっていくようになるとまたここから先には違う世界が見えてくるという可能性もあるわけですね、
はい、
ただし、リーマン前と全く同じ姿に戻るのではなく相場環境に合った今時の分散投資の仕方というのが求められてくるのではないかと思います。
今時の分散投資の仕方、
一つ参考になるのがアメリカの運用会社ブラックロックの手法でして、相場の変動に応じて機動的に資産配分を見直してるんですね、グローバルアロケーションと呼ばれる戦略でして、この投資信託はですね7月末の日本での運用資産残高が6600億円と昨年末比で 1.7 倍に増えたということがあるようです、
そうなんですね。ではこれからの相場を考えるとどのような分散投資の仕方が有効なんでしょうか？
はい、資産の分散の仕方と対象としてはですね株式、債券、それぞれを国内、先進国、新興国、こういったところに分けたり、あるいは、リートを組み込んだりと、 まあ、それからいわゆるオルタナティブ投資に振り向けたりと、まあ、いろいろな組み合わせが考えられます。
オルタナティブ投資って何ですか？は
い、代替投資って言われて株とかですね、まあ、債券とかですね、まあ、これまでの伝統的な資産とは違う、例えばまあ不動産ですとか、うん、まあ、ヘッジファンドですとか、そういったところにまあ投資する、そういう新たな手法でありますね。
はい。
で、まあ、いろいろな資産の組み合わせっていうのは考えられるんですけれども、まあ、いつでもどんなシナリオにでも対応できる万能型の資産配分っていうのは、まあ、残念ながら見つけるのは難しいというのが現状なんですね。
はい。
で、まずはまあどういうリスクイベントに備える、まあ、そういうためのまあどういう資産配分を考えるのかと、まあ、そういうまあ自分なりのスタイルを考える必要があります。
はい。
これにつきましても、まあいくつかのですね、まあ、ケースについて市場関係者の見通しなどをもとにですね、まとめた資産配分のですね、まあ、その再配分の仕方の例をですね、まあ、紙面でも紹介しています。例えば例としてですね、はい、まず大きなイベントとして考えられるのはアメリカの利上げなんですね。
そうですね。
はい。で、利上げをまあするとアメリカの金利が上昇して、で、アメリカの国債には売り圧力がかかると、まあ、いうことになりますので、債券から株式へのシフトが起きるというふうに言われています。で、まあ、利上げできるほど好調なアメリカ景気の恩恵を受けるという意味では日本の株式も有効であろうというふうに言われています。で、一方で新興国からは資金流出の懸念があろうということで、例えばこういう場合は先進国株の比率を引き上げて、まあ、一方で新興国の資産の比率を引き下げるというのが有効ではないかとも言われています。
はい。
で、まあ、例えばこのほかですね、中国の景気減速のリスクにはどういった、まあ、リバランスをしたらよいのかとかですね、それから欧州不安が再燃するというシナリオに備えるにはどうしたらよいかと、まあ、いった例も紙面では挙げておりますので、まあ、ぜひともご覧いただければと思います。
そうですね。では実際に分散投資を始めたいという人、まず何から始めればいいんでしょうか？
はい、まあ、重要なのはですね、どこまでの損失を許容できるかということをまず考えることかなと思います。
どれだけリスクを取れるのかということですか？
ですね、はい、はい。相場っていうのはこう日々の情勢の変化に応じて動きますんで、まあ、どうしても資産の増減を伴います。
はい。
で、まあ、常にプラスを維持できるのなら理想なんですけれども、うん、残念ながらそうもいかないのが現状です。
はい。
従いまして、まずは自分でここまでの損失は許せるという水準を定めておくことが必要かと思います。
はい。
で、実際にどこまでの損失が許容できるかということは、その方の年代ですとか、将来の資金需要、まあ、こういったことに応じて大きく異なってくると思います。
はい。
で、まずは自分がいつ頃どのくらいの資金が必要になるのかっていうこともまあ考えることがまあ必要ですね。で、同じ額を投資してもですね、その資産の配分の仕方によって計算上の最大損失額というものは変わってきます。
はい。
資産ごとに期待収益率とかですね、まあ、リスクといったですね、数字が異なってきますので、まあ、それらを元にしてどういう資産構成なら想定される最大損失額はどの程度なのかということをまあ計算できるわけなんですけれどもね。で、この期待収益率とかリスクですとかいった数字は、まあ、具体的にはその証券会社ですとか FP の方、ファイナンシャルプランナーの方などにですね、はい、相談をまあすれば教えてもらえますし、それから資産配分の比率を入力すれば自動で計算してくれるサイトなんていうのもあるようです。
これもいいですね。活用してみたいと思いますね。分散投資というと年金基金などがしているのではないかと思いますけれど、そうした運用のプロの人たちは実際にどういう資産配分をしているんですか？
はい、まあ、一つ参考になるのがですね、GPIF、
はい、
年金積立金管理運用独立行政法人、ここのですね、資産構成割合ですね。
はい。
この運用のまあ専門家が練り上げた投資の割合なんですけれども、現在の構成割合の目標というのがですね、国内債券 35%、国内株式 25%、
はい、
外国の債券が 15%、外国の株式が 25% というふうになっています。
はい。
で、ちなみに FP の方などはですね、変動率が大きい国内外の株式の比率っていうのはですね、100から自分の年齢を引いた割合にするのがいいというふうに進めているようなんですね。
はい。
で、例えば今後も収入が見込める35歳であるという場合はですね、株の比率は100から35引いて 65%。で、まあ、一方で年配の方はですね、まあ、運用資産をなるべく減らさないように、まあ、株の比率を減らして債券などに多めに配分するということがおすすめだということなんですね。
はい。
で、まあ、GPIF の例で言いますとですね、この場合だと国内外の株に合わせて 50%、まあ、言うなれば50歳の方に勧められる資産配分に相当するということなんですけれどもね。
はい。
で、またすでにこう退職されたシニア層の方々に 参考になる比率としてはですね、 GPIF が昨年10月まで掲げていた目標の比率がヒントになるという声もあります。
はい、
これは国内の債券に 60%、 それから国内の株式に 12%、 それから外国の債券に 11%、 外国の株式 12% までした。で、国内外の株にですね、まあ、24% っていうことなので、まあ、100-24 っていうと、まあ、70代半ばという感じでしょうかね。まあ、少し高齢の方向けの配分ということですね。
はい、
あと、それからですね、紙面ではですね、この運用のプロ集団であるフィデリティ投信の社員の方々、
はい、
まあ、この方々がですね、確定拠出年金でどういう資産配分をしていらっしゃるのか、年代別に紹介するっていうコーナーもあります。
興味深い、
はい、これ非常に興味深い内容になってますので、これも合わせてぜひご覧いただければと思います。
はい、
でもこうしたプロの方々の例をベースにしてですね、自分のリスク許容度に応じて調整していくというのが一つの手法かもしれません。
はい、これらが参考になるとは言っても、どういうふうに配分したらよいかを決めるのはやはり個人には難しい面もありそうですが、そんな人はどうしたらいいですか？
はい、当然そういったお悩みをお持ちの方は多いと思いますね。で、まあ、そんな方々にはですね、まあ、運用のプロに任せて分散投資できる金融商品というのも、まあ、最近は多く登場してきています。これについても紙面で具体的にご紹介しておりますので、まあ、ぜひご覧いただければというふうに思うんですけれども、まあ、例えばこのリスクオフの局面で現預金の比率を一気に高めるファンドですとか、個人でも比較的低いコストでヘッジファンドに投資できる個人向けの商品なども登場してまして、まあ、そういったところに資金も流入しているというようなんですね。まあ、まだまだ相場の先行きは読めないということもありますので、まあ、様々な選択肢というものをですね、今のうちにじっくり考えてみてはいかがでしょうか。
そうですね。以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、だから今分散投資、米利上げ、中国減速、変わる潮目について石井さんの解説を伺いました。
ベリタス、
おさらい Q。 さあ、ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題です。アメリカ民主党の有力大統領候補ヒラリー・クリントンさんがアメリカ企業の近視眼的な経営を批判し物議を醸しています。この経営スタイルはどのような言葉で表現されているのでしょうか。 A. 四半期資本主義、 B. デイトレード経営主義、 C.
悪いけど私は純情主義。
ちょっと待ってくださいよ、なんで石井さんが歌うんです か。しかも何ですかその裏声は。
誰でしょうか。
私練習したのに。
いや、絶対に、ね、この歌が来ると思ってました。
本当に、
ま、ということで、制限時間は10秒です。さあ、みんなで考えよう。ここまで。今回お届けしたのは AKB48 の純情主義でした。
もう私は愕然としています。何にって石井さんの声に。
私も愕然としています。
本当ですか。自分でやっておきながら、でも真剣にぶつかってきてくださって嬉しいです。
やればできるということです、ね、
そうなんです。では正解、 A の四半期資本主義でした。これは8月9日発売の日経ベリタス57ページ、グローバルウォッチメンのブロゴスフィア、四半期資本主義正す、クリントン氏物議という記事からの出題でした。では石井さん、解説をお願いします。
はい、では解説をしましょう。
はい、
これ事の発端はですね、クリントンさんが7月下旬にアメリカの企業は四半期ごとの決算数字や株価に気を取られて自社株買いや増配ばかりに目を向けていると批判したことなんですね。
はい、
でこれに対してクリントンさんはキャピタルゲイン、つまり株式譲渡益への課税の見直しを提案しました。でアメリカでは金融資産を1年以上保有していれば長期投資とみなされて税率が 20% に抑えられています。
はい、
クリントンさんはこの短期投資と長期投資の境目を2年に設定した上で、さらに税率が 20% になるには6年以上の保有が必要だという形にしようというふうに提案しています、はい、でところがこれにはですね、アメリカ型の株主資本主義の根幹に関わることですから、アメリカのブログ界では批判が目立っています、
はい、
ウォールストリートジャーナルはですね、資本の効率的な配分が阻害されるとこき下ろしていますし、メリーランド大学は長期投資家も短期投資家も社会にとっては価値ある存在だというふうに説いています、
はい、
イギリスのですねフィナンシャルタイムズは四半期資本主義自体を問題視するという一方で、クリントンさんのキャピタルゲイン課税の改正案については効果は疑わしいというふうに見ています、この提案実現はかなりハードルが高そうです、
はい、この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ヴェリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ヴェリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ヴェリタスおさらい Q でした。
ちなみに純情主義はですね、もともと AKB48 のチーム B の歌なんですけれども、今はジャカルタの JKT48 とか、はい、上海の SNH48 も歌ってるんですか、は
い、そうなんですね。詳しい AKB、 私がセンターで歌いたかった。
できるでしょう。 SNE48 っていうのをですね発足させたらどうでしょうか。
何 SNE って。
ソネ。
え？それではここで発売中の日経ヴェリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ヴェリタスです。まずはインサイド面の放電灯、金融記者座談会、現切り下げ、震源地は米国です。
はい、カバー特集のですね紹介の冒頭にもお話ししましたその人民元の切り下げなんですけれども、はい、まあ、多くの市場関係者は面食らった一方で、この元の切り下げによってアメリカではむしろ利上げの環境が整いつつあるという声もあるようなんですね、
はい、
まあ、つまりアメリカが利上げしてドル高になれば元も上昇するので、まあ、ただでさえ弱っていた中国景気を痛めかねなかったというわけなんですけれども、まあ、元が切り下げられたということでですね、まあ、アメリカとしては気兼ねなく利上げできるようになったのではないかと、まあ、そういった見方なんですね、
はい、
で、まあ、一方で、中国で事業をしている企業にとっては収益の目減り要因にもなりますので、関連株には売りが広がりました、
はい、
こういった相場のですねドタバタの裏側ですとか市場の見方を紹介しています。でちなみに中国関連株については、はい、同じ号のマーケット面でも取り上げていますので合わせてご覧ください、
はい、次にフォーカス面から、東電債発行再開へ超えるべきハードルです。
はい、東京電力がですね、まあ、2016年度にも東日本大震災後の原発事故以降止まっていた社債の発行を再開するという計画を進めています、
はい、
で東電債っていうのは投資家の関心も高くてですね、実際に社債流通市場では東電債がすぐに売れてしまうという状況なんですね、まあ、なんで、発行再開への道筋が注目されているわけなんですけれども、実際には財務の安定に必要な例えば原発の再稼働の見通しが立たないですとかですね、まあ、いくつものハードルがあるというふうに言われています、
はい、
さらに発行にこぎつけたとしても電力債の市場の環境というもの自体も変わってきたというふうにも言われています。でまあ、ちょうどですね九州電力では仙台原発も再稼働したというところでですね、まあ、改めて原子力政策に対して関心も高まってきたというところで課題を再点検してみました、
はい、そして最後にスマートライフ面の、ゴルフ会員権逆風化の挽回ショット、株価連動薄れ価格なお下落、寝頃感個人にチャンスです。
はい、ゴルフをされる方には注目度も高いですね、このゴルフ会員権相場なんですけれども、実は低迷が続いているんですね、
はい、
全国主要150コースの相場はですね1990年のピークの20分の1に落ち込んでいるんですね。でかつては株価や地価とも連動して動くというふうに言われていたんですけれども、株高にもかかわらず連動性が薄くなってきてどっぽ安とも言われています、まあ、しかしその一方で一般の個人にとってはむしろ買いやすくなってきたとも言えます、まあ、そういった中なのでですね、まあ、どういうところが価値を上げているのか、で購入にはどういった費用がかかるのかといったことを紹介しています。でさらに株式市場で買われているゴルフ関連銘柄についてもですね一覧を交えて紹介しています。
ということで石井さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ヴェリタスをぜひチェックしてみてください。
今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。石井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、ちょっと今週はちょっといろいろな意味で自己嫌悪に陥ってしまっております。
そうなんですか。新たな一面が開花されたようにも思いましたけど、
失礼いたしました。
また楽しみにしておりますよ。前回石井さんがご出演してくださった時に、ベリタスおさらい Q の最後で石井さんが自分だったらガエル大佐にするって言ってクイズを出したじゃないですか、はい、で坂本編集長の会正解はお伝えしたんですけれども、はいはい、反響が大きくてですね、これを石井さんにお伝えしておこうと思いまして、はい、ここでメッセージを送ってくださった方のお名前だけでも紹介したいと思います、はい、大江真理子さん、40代男性の会社員の方から、それから 89X89X さん、それからひじり0181さん、その他たくま随行さんなどなど、たくさんメッセージをいただいたんですよ。皆さんありがとうございます。
いや、ありがとうございます。いや、こんなに反応があるとは私もちょっと驚いております。
はい、
ありがとうございます。
そうですね、これからもまた石井さんの新たなクイズなどもお待ちしておりますので、
はい、考えます。
はい、よろしくお願いいたします。皆様もメッセージどしどしお送りください。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは夏のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの石井和則と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。